ラベッドバーデラベッドバーベッドバーデラベッドバーデラベッドバーデラベッドバー DENNAVD DOVN デラベッドバーデラベッドバーデラベッドバーあイエ
ー、逃げるは恥だがデラベッドバー第26回目です。このポッドキャストではアメリカのプロバスケットボールリーグ NBA でなかなかスポットライトの当たらない選手を取り上げたり、あとはホストの私が好きなマシュー・デラベドバ周りの情報を発信していくポッドキャストになっています。前回デラベドバ選手が今所属している NBL のメルボルンユナイテッドから、スタッフとして参加されている松井浩二コーチをお迎えしてメルボルンユナイテッドについていろいろ話をさせてもらったんですけど、現在も NBL のプレーオフが進行中で、ちょっとこれから NBL 見てみようかなとかいう方のために、簡単にメルボルンユナイテッドの選手の紹介みたいなことをちょっと今日はしたいかなと思っています。でまずはじめに、これを撮っている前々日かなに、メルボルンユナイテッドがプレーオフの初戦がありました。で相手はプレイを勝ち上がってきた、シーズン4位かなの、イラワラホークスと、初戦を戦って、115対106の、オーバータイムでメルボルンユナイテッドが、見事初戦を制しました。で、ちょっと僕、忙しくて全部は見れてないんですけど、デラベドバがとにかく、活躍した、試合になっていて、ちょっとリアルタイムで見れなかったのが非常に悔やまれるんですが、デリーが、30.7 リバウンド10アシストをして、チームの、スコアリーダーですかね、として、メロボルを牽引して、勝利に導いたっていう、そういう試合になってます。で終始結構、苦しい展開だったのですが、その結構メルボルンの得点源を担っている、ゴールディングとか、ジョール・アル・アチューとか、そこら辺があんまり振るわない中で、デリーが、スリーをコンスタントに決めていって、なんとかつなぎ止めて、で、最終盤、ようやくチームとして、その守備のギアが上がってきたところで、もうギリギリ、イラワラ・ホークスに追いついて、で、オーバータイムに入った後は、こいつも、通りというか、メルボルンの、守備の強さだったり、が見事発揮されて、ゲームを制したっていう、そういう本当に、ギリギリの戦いだったけど、難しい試合を、制したっていう意味では、強いチームの戦い方だなっていう感じで、すごく好ゲームだったと思います。でですね、第2戦が、今度は、イラワラのホームで、明日ですね、3月10日の日曜日から試合があります。で、こちらも YouTube でまた配信があって、日本時間の、午後1時ですかね、からあって、FIBA のレギュレーションなんで、だいたい2時間ぐらいでサクッと終わる、かなと思うので、ぜひ興味ある方は、見ていただけたらと思います。で、それに向けて、メルボルンユナイテッドってどんな選手がいるのかっていうのを、ちょっと今日は、簡単にお話したいかなと思います。ちょっと全員を、紹介する時間は、ちょっとなかなかないかなと思うので、主にローテーションを、埋めている、7人ですかね、についてちょっと、話をしたいと思います。で、あくまでちょっと僕が、今季のメルボルンを、試合なんとなく見てて思った印象とか、そういうことを話していきます。まずは、ポイントガードの、マシュー・デラベドバ選手ですね。マシュー・デラベドバは、現在33歳で、身長193センチ、91キロの、ポイントガードです。背番号は1番ですね。で、今季の、レギュラーシーズンの平均は、27分出場して、平均得点 11.8 点、6アシスト、3.3 リバウンド、1.7 ターンオーバーを記録しています。で、この6アシストっていうのは、 今季の NBL の中で、まあ、リーグトップの成績だそうです。で、フィールドゴールパーセンテージは 43% で、スリーポイントパーセンテージは 28%。で、大体まあ、1試合に 3.5 本ぐらいスリーは、指導する感じですね。ノリバンヤマさん、193センチもあるんですね。はい。193センチあります。で、ちょっと体格も結構いいというか、まあ、年齢を重ねていって、まあ、だんだんこう、スピードとかがちょっと衰えていった中で、まあ、逆にちょっと体格をどんどん良くしていって、まあ、守備の方では、スイッチしてビッグマンにつかなきゃいけなくなった時に、まあ、この中に押し込まれない強さだったり、まあ、あとは NBL とかだと結構デリーにポストで持たせて、ちっちゃい相手のガードに対してポストアップして、まあ、そこからちょっとこう攻撃を展開するみたいなことを試してたりとかして、まあ、そういうところからも、まあ、多分 NBL の中だとちょっと大きめのガードみたいな、扱いなんだと思います。で、マシュー・デラベドバは、まあ、言わずと知れた、オーストラリアの、まあ、スターだと思います。結構人気があります。で、NBL、今季 NBL に帰ってくる前は、NBA のサクラメントキングスで、まあ、1シーズンだけ、まあ、第3ポイントガードとして、チームに、参加していました。で、そのサクラメントキングスに参加する前に実は、メルボルンユナイテッドで1シーズンを過ごしていて、なのでメルボルンユナイテッドでプレーするのは、これで2シーズン目になります。で、前回メルボルンユナイテッドにいた時も、まあ、クリス・ゴールディングとか、この後紹介するクリス・ゴールディングとか、あとジョール・ワルアチューとか、シェイリといったメメントは、まあ、すでにプレー済みなので、まあ、結構ちょっとそういったもう馴染みのあるメンバーでもう一回やるっていうアドバンテージが、まあ、今期のまずメルボルンユナイテッドには結構あるのかなといった感じです。で、前にメルボルンユナイテッド行った時もリーグを首位で終えて、プレーオフには進んだんですけど、まあ、1回戦で、タスマニアジャックジャンパーズですかねに、敗北を喫して、まあ、今回は、まあ、リベンジのチャンピオンシップに向けてリベンジのシーズンってことになっていて、まあ、かなり本人も気合が入っていると思います。で、先ほど6アシストがリーグトップだって話をした通り、まあ、デリーの、とにかく、まあ、得意な部分っていうのは、まあ、視野の広さと、あと、まあ、ペイントタッチしたところから繰り出される、まあ、すごく地味だけど的確なパスだと思います。逆サイドの方にスキップパスとかを、まあ、どっちの手でも正確に出せるっていうのが、まあ、彼の、生命線だと思っています。あとは、若い頃にクリーブランドキャバリアーズに所属してた時は、ピックアンドロールからトリスタン・トンプソンにアリウープパスを出して、トリスタンがダンクを決めるみたいなプレーが、まあ、すごく、有名なプレーだったと思うんですけど、今季は、メルボルンで、まあ、ルーク・トラバーズとか、あと、アリエル・ハクポーティーっていうセンターとかとの、プレーで、まあ、デリーのところから、まあ、アリウープが何個も、生まれるっていう、まあ、すごくなんかまた、彼のやりやすい環境がメルボルンにはあるなっていうのを、まあ、感じてます。ドライブのスピードとかは、やっぱりこう、年齢重ねてった中で、衰えが、こうちょっと長く見てても、まあ、衰えがあるなと思うんですけど、まあ、結構こう、フィジカルを生かして、リモアタックしていくっていうシーンが、今季は増えてる気がします。なので、こうドライブを仕掛けて、まあ相手抜けきれてないんですけど、まあこう肩で押し込んで、で相手が体勢崩してる時に、まあこうフローターで決めたり、あとはヘルプが寄ってきた時に、まあ外にパスをさばいたりとか、まあそういったことが、まあ彼のちょっと今季の、リム周りのプレーを支えている要因かなと思ってます。で、松井さん前呼んで話した時に、ケアンズ・タイパンズが結構苦手だったって話したんですけど、ケアンズなんかは結構、まあ、デリーに、劣らない体格のいいガードが揃ってて、で、彼らがそのデリーについたりとかした時に、結構そのデリーがフィジカルを生かして中に入っていこうとするんだけど、それをまあさせないように、 されてしまった時に、結構そのデリーの良さが消えて、まあ、メルボルンの攻撃がちょっと停滞するみたいな、そういったところがあったっていう話を、聞いてます。で、まあ、イラワラホークス戦とかでは、結構序盤から彼が、どんどん中に入り込めていけてたので、まあ、次の試合でも、まあ、それをできるかどうかっていうのが一個ポイントかなと思います。で、さっき言った通り、まあ、フィジカルが結構いいんで、相手のガードを背負いながらこうポストアップして、でそこから自分で点を取りに行くこともするし、ヘルプがやってきたら、逆サイドにパスをさばくみたいな、そういったことをしてどんどん得点を重ねているっていうのが、まあ、今季の彼の攻撃の部分ですね。で、スリーポイントは、今季 28% なので、まあ、3割を切っていて、まあ、依然としてちょっと不安が残るんですけど、最初に紹介したイラワラホークスのプレーオフ初戦では、まあ、スリーポイントを10本中6本決めて、まあ、復調の兆しっていうのを、見せています。で、まあ、なんとなく思ってるのは、結構シーズン終盤はもうデリーも、疲れが見えてて、まあ、動きも結構重たいなっていう印象で、まあ、なんか、そういったこともあって、なんかこう、シューティングがちょっと安定しなかったりとかしてるなっていう印象だったんですけど、まあ、レギュラーシーズン終わってから、プレーオフ初戦までメルボルンユナイテッドは、まあ、そのプレイインとかもなかったって関係で、3週間ぐらい時間が、空いてて、で、デリーはだからかなり元気な状態で、その、まあ、シーズン始まる前ぐらいの、コンディションに戻ってるなっていうのを、すごく見て思いました。なんかその、点を決める決めないとかだけじゃなくて、まあ、一個一個のドライブのキレとか、まあ、あとはそのディフェンスの足の動き具合とか、そういったとこを見てですね。で、実はその、シーズン始まる前のプレシーズンマッチの時も、まあ、NBL ブリッツっていう大会があって、そこで3試合プレシーズンをデリーは戦ったんですけど、まあ、そこでも結構かなり得点取って、スリーも 43% ぐらいで決めてて、まあ、平均 19.4 リバウンド3アシストですかね、を記録して、まあ、今季のデリーすごいなみたいになったんですけど、結局こう、シーズン始まって、どんどんトーンダウンしていった感じなので、やっぱりこれだけこう時間が空いて、まあ、元気な状態でゲームに挑めると、まあ、これだけの活躍ができるんだなっていうのを、まあ、ちょっと垣間見た、気がします。なので個人的な予想としては、これはあんまりずっとは続かないんじゃないかなと思っていて、で、やっぱり彼は一試合一試合すごく頑張るプレイヤーなので、なんていうか、全部に対して手を抜かないこともあって、やっぱりこう、疲労の蓄積もちょっと他の人と比べて早い感じがしてるので、この間のプレイオフ初戦みたいな試合がこうたくさん出てくるとはあんまり思わないんですけど、まあ、でもあれぐらい活躍するデリーを見れてすごい面白かったなっていうのが個人的な感想です。で、まあ、そのゲームのハイライトとかも上がってるんですけど、まあ、それ見てもらうと、まあ、今のデリーのできることとか、まあ、いいところが全部詰まってるハイライトだなと思っているので、まあ、それをもう1本見て、5分ぐらいの動画かな、1本見てもらえば、デリーが何を得意としていて、何を強みとしてるかっていうのは分かってもらえるかなと思います。ちょっと後で、ツイートをまたするし、このポッドキャストの紹介文のところに URL 貼っておこうと思います。で、守備の方なんですけど、デリーって結構その守備は上手っていう触れ込みで、NBL に戻ってきたし、NBA でも結構まあそういう印象を、まあ実態をちょっと別として、結構皆さんそういう印象があるかなと思うんですけど、まあ、やっぱりまあ33歳になって、対人のディフェンスとか、あと2戦も頑張ってるんですけど、まあ、ディナイしてる時のディフェンスですね。で、そういうのも結構まあ、裏取られて点取られるシーンとかも、やっぱり増えてきてるようには思うので、まあ、一時の印象よりは結構落ちてるなっていうふうに思ってるので、NBL は結構サイズ小さいけど、スピードがあって得点力あるガードの選手みたいなのがたくさんいるから、まあ、例えばイラワラホークスだったら、ジャスティン・ロビンソンとかですかね。とか、逆の山だとタスマニアのジョーダン・クロフォードとか、あとパースのブライス・コットンみたいな、まあ、スピードがあって点をどんどん取りに来るガードに対して、まあ、どれだけ彼がディフェンスで苦しめられるかっていうのが、ポイントかなと思います。で、オフェンスではドライブでどんだけ中に行けるか、あとピックアンドロールでどれだけ中に行けるか。で、そうやってペイントタッチさえできればゴールディングとか、まあ、そういった外に張ってるプレイヤーに、パスを自在に出せるし、まあ、あと他のビッグマンに対してロブを上げるとか、そういう状況をどんどん作れるので、まあ、彼の良さが出てくるかなと思うので、前回の松井さんの話にも出たんですけど、まあ、デリーがドライブでどれだけかき乱せるかが、まずは最初かなと思います。 で、あとは、イラワラホークスで10本もスリー、イラワラホークス戦で10本もスリー打ってるんですけど、まあこれは結局、相手が、相対的にやっぱ、優先順位を、テリーの外っていうのは多分下げて守ってたので、やっぱり NBL のそのプレイオフとかに入って、まあどこに優先順位つけるかみたいなのが結構顕著になって、テリーがオープンで打つシーンが増えた結果、まあアテンプトも増えたし、決めることもたくさん、できたっていう感じだったので、まあまたそういうシーンが来た時に、まあ 60% とは言わないですけど、その30とか 40% ぐらいで決め続けられるかっていうのが、大事なところかなと思います。そんな感じですかね。デリーについては。で、二人目は、シューターのクリス・ゴールディングですね。クリス・ゴールディングは35歳の192センチ、92キロのシューターです。なので、背格好はデリーとほぼ一緒ですね。で、今季は MVP の最終の3人の候補にも入っていて、全体2位の票数を獲得しました。で、オール NBL ファーストチームにも輝いてます。で、レギュラーシーズンの平均は30分出場して、平均 16.9 点、1.8 アシスト、2.3 リバウンド、1.2 ターンオーバーを記録してます。で、フィールドゴールパーセンテージは 43% で、スリーポイントパーセンテージは 40%。で、シュート数は実に、10本になってます。だから1試合10本打って4本ぐらい決めるっていう、そういう感じですね。で、クリス・ゴールディングは、去年のワールドカップのオーストラリア代表にも参加していて、まあ、記憶に新しい人も多いかと思うんですが、メルボルンユナイテッドを2015年から支えている、まあ、チームの、もうエースですね。で、メルボルンユナイテッドの前身のメルボルンタイガースの時から含めると、タイガースには2012年から所属しているので、もう10年以上、メルボルンのチームを支えてるってことになります。で、NBL はちょっとシーズン短いんで、なんかパリとか、確かスペインとかもかな。そういった海外のチームでもプレーしてる経験がありますし、あとはクリーブランドとか、ダラスとかでサマーリーグに参加してる経験もあります。で、YouTube でちょっと動画とか漁ってもらうと、メルボルンユナイテッドが、セブンティシクサーズとか、プレーシーズンで戦ってる動画とかもあって、まあそういうところで、NBA のチーム相手にも結構こうバシバシシュート決めてるシーンとか見れて、まあそういったレベルでも活躍できるぐらいのシューターの選手です。で、メルボルンでは、2度の優勝を経験していて、まあうち1回は、ババ雄大選手がいたシーズンですね。2021年のシーズンかなに、ババ雄大だったり、今、ロケッツにいて、代表でもチームメイトのジョック・ランデールとかと一緒に、優勝を経験しています。あと代表活動では、3度のオーストラリア代表のワールドカップのメンバーに選出されていたり、2016年のリオオリンピックと2021年かの、東京五輪で、メンバーに入っていて、まあ、東京五輪では銅メダリストに輝いています。あ、で言い忘れましたけど、デリーも、この時の東京五輪の時の、チームメイトですね。で、そういった意味では、クリス・ゴールディングって、デリーとはメルボルンだけじゃなくて、結構代表でも一緒にプレーする機会多くて、なんなら、あれ何年だっけ、日本代表がオーストラリア代表を破った、千葉の試合があったと思うんですけど、あの時も、オーストラリア負けたんですけど、負けたチームの方に、デリーとクリス・ゴールディングが両方いましたね。あの時は、クリス・ゴールディング、今は坊主頭なんですけど、確か髪もちょっと長くてなんかお団子みたいにしてたと思います。みたいな感じで結構だからもうデリーとはずっと長く並んでプレイしてる感じなので、まあ、結構この2人の間のシナジーみたいのをあの試合の中で見てると結構面白いかなと思いますね。デリーはもうゴールディングの動きを完全に理解して、まあ、ゴールディングもまあ同じくここに動けばパスが来るみたいな、まあ、そういったのをもう長くお互い知っているっていうのを、まあ、こう随所に感じることができるかなと思います。RT さん、ゴールディングは元ワイルドキャッツなので、あ、そうなんですね。パースの試合は、結構ブーイングされてます。ありがとうございます。でも元ワイルドキャッツって言っても結構前ってことかな。あ、これですかね。2008、2009がパースにいたのかな。 それで未だにブーイングされてるのは結構すごいですね。まあでもあのままいてくれたらみたいなところは確かにあるかもしれないですね。そういう意味ではメルボルンってまあ割とこう安定して強いチームだし、その決勝とかまあプレーオフでパースとやり合ったりした歴史もあるし、まあちょっと後で紹介するルーク・トラバーズとかもついこの間までパースにいた選手なので、あのお互い因縁があるチームだし、まあこのまま勝ち上がることができて決勝でパースとだったら結構白熱したシティーズになりそうだなっていうふうに思いますね。多分トラバーズも引退するまではブーイングされると思います。いや僕もそう思いますね。それはちょっとしょうがないですね。ちょっとトラバーズはまた後で紹介するので、ぜひまたアルティさんコメントください。で、クリス・ゴールディングの話に戻ると、クリス・ゴールディングはとにかく、外角のスリーポイントシュートが得意です。で、特にメルボルンはちょっと前半戦怪我人が続出してたんですけど、まあ、その時には、まあ、平均18点ぐらいかなとか、で、スリーポイントも、まあ、40% 中盤ぐらいで決めて、まあ、チームを、牽引、まあ、怪我人が多い中で、一人でその得点面を結構牽引してて、で、まあ、そこのインパクトもあって、まあ、MVP の最終候補に残ったっていう印象がありますね。とにかくちょっと前半の活躍がかなり、すごかったっていう。で、まあ、今季は結構多分、近年のシーズンの中でも、割と調子が良かった方に入るんじゃないかな、というふうに思います。で、スリーポイントシュートが得意って一言で言っても、まあ、オープンをきちんと決められるとか、まあ、いろいろあると思うんですけど、ゴールディングは、やっぱり、特に、その、まずは、レンジが関係なく、結構、長いところからも平気でポンポン打ってくるっていうのが、あります。NBL はフィーバーのレンジなので、NBA と比べると、ライン近いんですけど、まあ、NBA レンジぐらいから、ゴールディングはこうポンポン躊躇なく打ってきますね。で、あとは、まあ相手もゴールディングが決めてくるのを分かってるので、結構タイトめにオフボールのディフェンスをついてくるんですけど、まあその中でも本当にわずかに打ち切れるタイミングができたりとか、あとスペースがわずかに空いている中とかでも、まあだからこう時間的にも空間的にもこう限られた状況の中で、綺麗に自分のシュートをどんな体勢でも打ち切れるっていう点が、まあ、彼のシューターとしての最も特別な点かなというふうに、思います。で、僕は結構見てて思うのは、もちろんそのムービングシューターとして、まあ、こうボール受けて、まあ、流れながら打つっていうのもすごく、まあ、彼のシュートの一個なんですけど、下半身と上半身が割と連動してなくても打ち切れちゃうっていうか、上半身だけでもこう打ち切れちゃう。結構足が変な位置にあっても上半身だけで、あ、まあもちろん下半身使ってるんですけど、結構なんか変なフォームでも、まあ上の方でこう綺麗にシュートリリースを作って決めちゃうみたいなところが結構あって、そういうところに彼のすごいなんかスキルフルなところを僕は感じてます。で、一方でなんかそのボール預けて、なんだろうな、一人でこうドリブルついてステップバックからスリーを打つみたいな、そういうタイプではなくて、やっぱりこう味方にこうズレを作ってもらって、で、こう、打ち切って決めるみたいな感じなので、まあ、彼にこう、ボールを預けて、こう、ハンドルから、なんかこう、攻撃の起点を作ろうとするっていうのは、ちょっとこう、不安がある印象ですね、個人的には。で、こう、ちょっとドタバタして、スティールされてみたいなシーンも、そもそも機会が多くないんで、あんまりそういうのは多くはないんですけど、なんかこう、ドリブル不安だな、みたいな、ところがちょっとあったりとかするので、まあ、彼にその、単純にボール預けるんじゃなくて、まあ、きちんと周りで、彼が、まあ本当にちょっとでいいんで、その打ち切れるような隙間っていうのを作ってあげるっていうのが、チームとしては、必要かなって感じですね。だからそれさえもできないと、ゴールディングはそのチームの、一番の得点源なので、まあ、そこがとこう止まっちゃって、結構苦しい展開にメルボルンを追い込まれるっていう感じです。なので、まあ相手チームからすると、とにかくゴールディングのところは止めたい。気持ちよくシュートを出せたくないっていうのが、多分相手のチームがやってくる一つ目のことだと思うので、まあ、そこをこうどうかいくぐってメルボルンを打たせるのか、で、あとゴールディングは どうかいくぐって、まあ、シュートを打ち切れるのかっていうのが多分メルボルンを見てる時の、まあ、一個のポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。で、メルボルンは結構そのリーグの中でもペースが遅いチームなので、まあ、ゴールディングをチームとしてどれだけ乗せることができるかっていうのがメルボルンのオフェンスの肝になっているという感じです。あ、で一応 NBA 選手で言うとみたいなのを作ってきたんですけど、まあ、ゴールディングはめちゃくちゃなシーンでもこう平気で打ってくる人なんで、まあ、ステフ・カリーかなと思いますけど、ステフ・カリーほどその中に入り込んでってフィニッシュがうまいみたいな、そこまでではないけど、やっぱそのシュートセンスと無理やり打って決めてくる感じはすごくやっぱステフを彷彿させるなっていうふうに個人的には思ってます。はい、じゃあ2人目クリス・ゴールディングでした。3人目は、センターのジョール・アルアチュージュニアです。まあ、JLA とか呼ばれてると思います。で、JLA は、今季、まあ、ちょっと、怪我で出遅れた部分とかもあったんですけど、最終的にはチーム2番目の得点源として、活躍してくれて、オール NBL セカンドチームに選出されました。JLA は今29歳で身長211センチ103キロの、センターです。で、彼は、まあ、現南スーダンの出身で、ソンメーカーとかリースみたいに、まあ、その内戦をきっかけに、オーストラリアに移住したっていう、そういう、人ですね。で、今季のレギュラーシーズンの平均は23分出場して、15.1 点、1.2 アシスト、7.9 リバウンド、1.4 ブロック、1.5 ターンオーバーです。7.9 リバウンドは確かリーグで2位ぐらいの成績だったと思います。で、フィールドゴールパーセンテージは、52%。で、アテンプト多くないですけど、3も打つことができて、3ポイントは、29% で、一応決めることができるというふうになっています。で、彼も、ちょっと前からメルボルンにいて、2022年までメルボルンでプレーしてました。なので、まあ、さっき言ったようにクリス・ゴールディングと、まあ、ジョック・ランデールとババ君とかと一緒に、優勝も経験していて、そのシーズンは、ジョック・ランデールのバックアップセンターとして活躍して、確か、シックス・マン・オブ・ザ・イヤー取ったんじゃないかなと思います。はい。でその頃から結構、まあ、いい意味でも悪い意味でも、ちょっとこう存在感のある、選手でした。それはまた後で話します。で、その2022年の後に中国リーグでプレーをして、で、再び NBL に戻ってきました。で、メルボルンに戻ってきた、背景は、確かなんかメルボルンのチームの YouTube の動画で、そのオフシーズンの動きみたいなのを特集した動画があったんですけど、まあ、そこで、まあ、ディオプリースが、ディオプリースだったかな、もしかしたらゼイビア・クックスだったかもしれないけど、そのまあ NBL のプレイヤーが NBA に行ったっていうのをまあ見て、まあ、やっぱり、まあそれに刺激を受けて NBL に戻ったみたいなことを、語ってたと思います。あとは、サマーリーグで、NBA のチームに参加してたこともあって、その時は、サンズのチームに参加してました。はい。ジャック・ホワイトとか、ジョシュ・ギディとかが参加してた時のサマーリーグだったかなと思います。はい。で、JLA は、211センチっていう長身でありながら、まあ、機動力に長けているっていうのが、武器かなと思います。まあ、こう、走力もあるし、まあ、結構、こう、足も動く感じですかね。で、最近は、シュート数も減ってるんですけど、まあ、トップから、スリーポイントを打つこともできて、デリーと、こう、ピック&ポップで、JLA がスリーを打つみたいなシーンも、まあ、今季ちょくちょくあったと思います。なので、一応、外もあるっていう感じですね。で、NBL は、あんまり、こう、体格がすごくいい重量級のセンターがいるっていうよりかは、結構こう動けて、機動力重視のインサイドのプレイヤーっていうのが多いので、まあそういう意味では JLA にはとっては、 戦いやすいかなって思う部分があって、まあ、なんでかっていうと結構 JLA って、まあ、ポストアップからこう中に入ろうとするとちょっとこうパワー負けして中まで押し込めないシーンとかも多いんですよね。なのでこう押し込めずになんかターンオーバーしちゃうみたいなところも結構ちょっとあって、だからそのペイントエリアの中の、まあ、中距離のところから、まあ、こうフローターっていうのかフックっていうのか、まあ、そういったそのぐらいのちょっと、うん、微妙な距離のシュートみたいのが、まあ、彼の生命線なのかなと思います。で、まあ、うまくそのチームの中で、彼がインサイドでうまくこうポジションを取った時にこう中に入れることができれば、結構こう素早くもうダンクまで行ってくれるので、まあ、そういったシーンが増えるとどんどん得点に増えていくんですけど、うん、こうインサイドで張ってもらってそこにこうボールを入れると、まあ、こううまくインサイドプレーしてくれるかっていうと、まあ、そうでもないかなっていうのが個人的な印象ですね。で、今期だとブリスベンとの一戦で、まあ、こうアーロン・ベインズと対峙してこうケチョンケチョンした試合があるんですけど、まあ、あれはなんていうかそのパワーっていうよりかはハイポストぐらいまでこう釣り出して、そこからこうドライブでスピードで勝負して圧倒したみたいな試合だったので、まあ、やっぱ試合に、まあ、彼の良さが詰まってたんかなっていう気がします。やっぱりチーム2番目の得点源ってこともあって、相手はJLAのところで気持ちよくこうプレーさせないようにダブルチームとか仕掛けてくるんですけど、まあ、その時に彼がきちんとこう、オープンの選手を見つけて、まあ、外にさばけるかっていうのが、一個重要かなというふうに思ってます。で、結構レギュラーシーズンの時はこう、うん、オープンの選手にこう目を配らずに自分でどんどんインサイドゴリゴリやってターンオーバーしちゃうみたいなシーンがあったんですけど、まあ前のイラワラ戦の時とかはデリーとかも見つけてパス出してくれたし、できちんとそれをデリーも決めたりとかしてて、まあそういった判断とかがきちんとできるとかなりメルボルンはチームとしては戦いやすいなっていう感じですね。実際にイラワラホークスとのこの前の試合の時は多分9得点とかに終わってて、まあ、ちょっと相手からすると JLA のところでやらせないっていうのにこう、まあ、見事にそういう形になっちゃったっていう感じなんですけど、まあ、そこは、まあ、そういう試合もあるかなって感じで、こう自分のところに引き寄せて、まあ、他を使うみたいな、で、まあ、そういったことをシーンが増えてくれば、まあ、自分の出番が回ってくるみたいなメンタリティを持ってプレーしてくれるといいかなって感じですね。で、そのメルボルンが優勝したシーズンは、大西レオさんがメルボルンの試合をこう中継して実況みたいにやってくれてたんですけど、あの時から結構こう JLA は、なんかこう、見てる人をこうハラハラさせる感じのプレイヤーで、こうボール持つとすごくこう自分で点を取りに行くんだけど、で、それで決まるとやっぱこうチーム盛り上がるんだけど、まあ結構こう自滅するシーンとかも、多くて、見ててそういう意味ではすごく面白い選手だったんですけど、まあ、そのこうハラハラ感みたいなのはこう少なくなってってるけど、まあ、未だにこう、うん、強度が高い試合とかだと結構見ててハラハラするなみたいな感じですね。なのでそこら辺のハラハラ感もこう見て楽しんでもらえればいいかなと思います。で NBA で言うと、うん、結構誰かなって感じでちょっと難しかったんですけど、まあ、ハラハラ感と中になかなか押し込めないのとこも含めて、まあちょっとソンメーカーっぽいかなって、はい、もうちょっと今 NBA にいないですけど、まあ皆さんがなんとなくわかる NBA 選手で言うと、うん、ソンメーカーかなとか個人的には思ってます。はい、というわけで JLA でした。これがだからスタメンの3人目ですね。
Talk about bad basketball.
で、4人目は、シェイリーです。シェイリーは、ニュージーランド出身のガードの選手ですね。で、彼は、31歳で184センチ88キロの、ガードの選手です。まあ、デリーと交代交代でボール運ぶ感じのポイントガードの選手ですね。で、レギュラーシーズン平均は、26分で、10点、4.1アシスト、2.8リバウンド、1.2スティール、2.0ターンオーバーを記録してます。で、フィールドゴールパーセンテージは38%、スリーポイントパーセンテージは24%です。で、今季は、DPOY、最優秀守備選手賞を、受賞しました。はい。で、2019年からシェイリーはメルボルンに所属していて、先ほど言った2021年の優勝も経験してます。で、その前は、確か、ニュージーランドブレイカーズでプレーしていました。彼自身も、まあ、ニュージーランド出身で、ニュージーランド代表としても、活躍してます。で、2021、22シーズン、22、23シーズンも、DPOY の候補になっていたんですが、今季、ついにって感じで、DPOY を、獲得しました。で、なので、まあ、特に彼を見るときは、まあ、守備を、こう見てもらえればいいかなと思います。基本的に NBL は結構得点力の高いガードが多いんですけど、まあ、そういったそのファーストオプションになってくるガードに、まあ、マンマークでつくっていうのが、まあ、シェイリーの役割ですね。で、まあ、そういった対人のディフェンスだったり、オフボールでのディフェンスっていうのが、まあ、彼の、魅力的な部分かなと思います。で、結構、まあ、そういった、バックコートのところで、まあ、スティールを誘発して、まあ、彼がもうそのまま運んでイージーなバスケットを獲得するっていうのが、まあ、今季のメルボルンの、まあ、得点シーンの一個かなって思います。だからそういうシーンがこう増えてくると、結構嬉しいかなっていう感じですね。で、松井さんも前回のポッドキャストの時言ってたんですけど、まあ、こう、なんていうのかな。いやらしくなんかをしてくるっていうよりかは、まあ、とにかく足を動かして、まあ、クリーンに、もう相手のコースに入り続けて、守っていくっていうのが、すごく、彼の守備の印象ですね。で、なんかデリーとかは、もうちょっとこう、ダーティーっていうか、こう、フィジカルに当たってって、いろんな手で守っていくって感じなんですけど、まあ、シェイリーは、もうちょっと体が動くっていうところもあって、まあ、結構こう見てて、気持ちいい守備をする感じの選手だと思います。ので、ぜひ注目してみてください。で、さっきさらっと言いましたが、スリーポイントが確率が悪いです。今季は、24%ですね。で、1試合3本ぐらいアテンプトがある、んですが、まあ、その、まあ、スリーポイントの確率悪いんですけど、ドライブ能力には結構長けてると思ってて、で、まあ、こう、リムの近くまで入り込んで、結構難しいショットを沈めるシーンとかもあって、まあ、それが彼の、得点の、まあ、生命線かなっていうふうに思ってます。なので、結構、その、プレイオフとか入ると、多分思いっきり、外のシュートは、デリーとかと一同様に、こう、捨てられるシーンが増えると思うので、まあ、そこで、こう、きちんと決められるかっていうのが、大事ですね。で、あとは、まあ、そのドライブしてペイントタッチが増やせるかっていうのが、まあ、重要なんじゃないかなと思います。で、やっぱりその、クリス・ゴールディングっていう名シューターを擁している一方で、まあ、この結構スリーが入らないデリーとか、シェイリーとかを一緒に並べてるっていうのが、まあ、なんでそれで首位なんだみたいなところは、確か松井さんもおっしゃってましたけど、まあもうそれを、除いても、やっぱりその守備が、まあプラスとしてチームで見られてるっていうのがあるので、まあそんだけシュート結構苦手でも、スタメンを張れるぐらいの守備ってことなので、まあぜひそこに注目してもらいたいなと思います。あとはスリーが入るように皆さん祈ってください。で、NBA で言うと、やっぱサクラメントキングスのデイビオン・ミッチェルっぽいかなっていうふうに、個人的には思います。ちょっと攻撃面では不安があるけど、まあ、とにかく足動かしてクリーンに守っていくっていうのが、すごくデイビオン・ミッチェルっぽさを、は感じます。あとやっぱり、 結構若い時のデリーをこう彷彿させるぐらい、あのエナジーとパスすると守備力があるっていうのがシェイリで、なんかそういう意味ではやっぱりすごく好きな選手ですね。はい。というわけで、4人目シェイリでした。で、最後の、スタートの選手になるのが、ループ・トラバーズですね。ループ・トラバーズは、まあ、多分、パワーフォワードと呼んでいいのかな。ウィングとか4番ぐらいの選手だと思います。で、ルークは、結構、こう、髪型が特徴的で、なんていうのかな。こうちょっと長髪、今はそんな長くないけど、こうウェーブのかかった髪で、口ひげを生やしてる、ですごく背の高い、スラッとした青年です。で、彼は22歳で、200センチ、94キロ。で、オーストラリアのパース出身です。で、レギュラーシーズン平均は、26分。で、平均得点12点。1.9 アシスト 7.6 リバウンド、1スティール1ブロック 1.3 ターンオーバーを記録してます。でフィールドゴールパーセンテージは、52% でスリーポイントパーセンテージは 33% ですね。で1試合だいたい2本ぐらい、指導する感じだと思います。でルークは、2019年から2023年まで、パースワイルドキャッツでプレーしていました。だから彼の出身地でプレイしてたっていう感じですね。で、2020年に、優勝も経験してて、多分この時はそんなにほとんど出場機会がなかったんじゃないかなと思いますけど、優勝も経験していると。で、まあ、そこからどんどんパーソンの中で役割を増やしていって、で、まあ、今の彼がどんどん形作られていったっていう感じですね。で2022年の、NBA ドラフトで2巡目56位でクリーブランドキャバリアーズに指名されて、サマーリーグでもプレーして、いましたが、その後パースで、またプレーするってことを、選択してます。で、そこで1シーズンパースで過ごした後に、今季からメルボルンの一員になりました。なので、で、今シーズンのサマーリーグの時もキャバリアーズの一員としてプレーしてて、確かサマーリーグの優勝も経験してたはずなんですけど、また NBL に戻ってきて、なのでクリーブランドは彼の交渉権持ってるけど、まだその、実際にチームでプレーさせるってことはさせてないっていう感じだと思いますね。で、今シーズンからメルボルンとは3年契約とかだったはずですけど、多分 NBA に行くってなったら、それは破棄しても大丈夫みたいな、そういう契約内容だと思います。で、さっき言った通り、パース出身だったってこともあったんですけど、まあ、そういったその自分の出身地みたいな、まあ、その、こう、コンフォートゾーンみたいなところから、こう、ちょっと外に出て、バスケに集中して、なんか、頑張りたいみたいな気持ちを持ってメルボルンに来た。みたいなことをインタビューで話したと思います。で、ルークは、まあ、とにかく結構何でもできるっていうのが特徴かなと思います。で、パース所属してる時から、僕はなんとなく、ビッグガードみたいなイメージがあったんですけど、まあ、もうちょっといろいろ読んだりとか動画見てみたりすると、やっぱり結構その1番から、1番や、ボール運んだり、ウィングやったり、ちょっと4番っぽいことやったり、まあ、その結構幅広い役割を与えられてたっぽくて、で、まあ、その結果として、まあ、その攻守、まあ、攻撃でも守備でも、すごくなんかこう、プレーエリアの広い選手になってるなと思います。で、メルボルンに来てからは、まあ、結構ガードの層が、厚い、シェイリー、デリー、クリス・ゴールディング、で、あとこの後紹介する、イアン・クラッカーもいるので、結構ガードの層も厚いから、まあ、主に4番、まあ、インサイド寄りの役割を、担っています。で、サイズに関係なく、結構スイッチできるところっていうのが、まずは特筆すべきところかなと思って、あとはその、リバウンドを取ったらそのまんま、プッシュできる走力だったり、あとはそれ、そのまま、 フィニッシュまで持っていけるハンドル能力だったり、まあ、パスもそんなにシーンは多くないですけど、結構上手だなっていう印象が、サマーリーグの時とか見てても、ありました。で、フィニッシャーとしても優秀で、シーズンの間もそうですし、この間のイラワルホークスの時とかも、まあ、デリーと、アリウープで、いくつもハイライトを作っています。で、あとは、リム周りの守備力というか、もすごい魅力的で、まあ、デリーとかはこうミスマッチを突かれて押し込まれそうになると、まあ、こうヘルプで飛んできてブロックするみたいなシーンが結構あるので、まあ、そこら辺ちょっとデリーがピンチになっているときにルークが飛んでくるみたいなのを、ちょっと見てもらいたいなと思います。で、イラワラとの1回戦の時も、まあ、オーバータイムで、メルボルンが突き放したのは、結構そのトラバーズの守備だったり、あとは彼の、まあ、3含めた得点で、メルボルンの逆転勝利を呼び込んだっていう感じなので、まあ、ぜひ、ルークの、ハイライトとかも見てもらえればいいかなと思います。で、3ポイントは、まあ、入るようになってるなとは思いますけど、まあ、まだちょっと改善の余地があるかなと思います。あとは結構こうリリースがゆったりした感じなので、まあ、そこはまだ改善の余地があるかなと思いますが、まあ、打つことができるし、この間のプレイオフの時も、まあ、こうきちんと決めてたので、まあ、そこはちょっと、今後期待だし、まあ、信じて打ってほしいなという感じですね。で、結構性格的には、まあ、控えめな部分があって、松井さんとかも結構一人で静かにシューティングしてるみたいな、こと言ってたので、まあ、相変わらずなんかそこら辺はこう、おとなしい感じなのかなと思いますけど、まあ、そういった意味で、そのプレイオフとかのステージで結構大きな役割をもらうことになると思うから、まあ、そこでどういうプレイを見せてくれるかっていうのが楽しみですね。で、結構やっぱり、見た目がこう特徴的で、メルボルンに来てからは、前もちょっと髪長かったんですけど、まあ、髪をちょっとこう、そんなにめちゃくちゃ短くしてるわけじゃないけど、こう切って、今の感じが結構僕は好きですね。サマーリーグの時は、なんかこう髪型も相まって、なんかラリーバードがいるみたいな、感じで解説に言われてた、記憶があります。で、あとはだからルークは松井さんとも話になったんですけど、結構いろいろできるんで、あとはパースファンの RT さんもおっしゃってましたけど、結構こう何でもできるから、どういう選手になるかっていうのが、これからの、まあ、楽しみな部分かなと思ってて、まあ、このシーズン終わったらもしかしたら NBA に来るかもしれないので、まあ、NBA ファンの方も、ちょっとこう引き続き注目してもらえれば嬉しいかなと思います。まあ、あれだけのサイズがあって、結構守備もできるし、ハンドルもできるっていうのは、やっぱりこう、特別なことだと思うので、まあ、なかなかいないタイプだと思うんで、ちょっとそこら辺はやっぱり、どのぐらいの選手になるかっていうのは期待ですし、やっぱりブーマーズ、オーストラリア代表とかに入って彼がどう活躍するかっていうのは、結構普通にフィットするだろうなっていう感覚はあるので、早くなんかこう、A 代表で見てみたいなっていう気持ちもあります。まだ若干22歳なので、ちょっとこう、そうですね、これからの動画も含めて、まあ、注目してもらえればいいかなと思います。で、NBA で言うと、NBA 選手で言うと誰に例えられるかなちょっと思ったんですけど、まあ、スキルセットは RT さんとも話したんですけど、まあ、今、ジョシュ・ギディがやらせてもらってるようなことは、まあ、ルークでもできそうだし、なんならルークは結構守備もいいと思ってるので、まあジョシュ・ギディが近かったりとか、あとは今ブレイザーズにいるダラノ・バントン、彼もすごいビッグガード、すごい背が高いポイントガードみたいな扱いだと思うんですけど、まあ、彼みたいなイメージかなって思いますね。ただインサイド寄りで振る舞わせるとすると、誰に例えられるかっていうのはちょっとこうパッと、あんま思いつかなかったですが、はい、バントンとかがこう、見た目とか そうですね、フォルムとかあと結構やれることみたいのは近いんじゃないかなって思いました。はい、というのがまあスタメンですね。でここからちょっとベンチに入っていきます。でベンチ1人目はシックスマンオブザイヤーを獲得した、イアン・クラークです。イアン・クラークは、まあ、皆さん聞いたことあるかもしれないですけど NBA にもいた、イアン・クラークですね。2017年にゴールデンステートで優勝も経験してます。で彼は今、33歳で190センチ79キロのガードの選手です。で今季は25分出場して 13.6 点 2.0 アシスト 2.0 リバウンド 1.5 ターンオーバーで、フィールドゴールパーセンテージは 49% でスリーポイントパーセンテージは 43% で決めています。で大体1試合に 4.6 本打って2本決めるっていう感じですね。だから短い時間の中で、こう外角のシュートを、決めて、まあ得点を稼ぐっていうのが、まあ、彼の仕事で、それに応えてくれた結果もあってシックスマンオブザイヤーを獲得したっていう、そういうシーズンになってます。で、NBA にいたっていう記憶も結構皆さんあると思うんですけど、2021年のシーズン途中にシドニーキングスに加入して、優勝メンバーの一員として、貢献したはずです。で2022年にもシーズン途中にアデレードに加入して、今期からは、もうシーズンの最初から、NBL にフルコミットしてメルボルンでプレーしています。で、もうベンチからの起爆剤として、平均 13.6 点を、記録して、で、彼はチームで多分3番目の得点源として今季は活躍してくれました。でなので、彼の得点結構重要で、シーズンの終盤に結構メルボルンがロードで苦戦してた時があったんですけど、まあ、その時は、クラークのイアン・クラークの、まあ、シュートも結構不調に陥っていて、まあ、彼がこの出てきた時間の中で、まあ、2桁、10点少なくとも10点ぐらい点を取ってくれるかっていうのが結構、大事なポイントになってくるかなと思います。で相手はやっぱセカンドユニットとかの時にこのイアン・クラークに仕事をさせないっていうのが、メルボルンの攻撃を止める一個のポイントだと思うので、まあ、それに対して、クラークがどう点を取ってくるかっていうのが、ポイントだと思います。で、高確率の3はもちろんこの中に入り込んでいってリム周りでフローターを決めるっていうのも、まあ、結構こうシュートタッチがいい選手なので、そこら辺も、彼は非常に上手ですね。はい。まあそんなにサイズがあるわけでもないんで、守備ではちょっと標的になってしまう部分もあったりするんですけど、まあ、この得点がある限り、まあ、彼の役割は非常に大きいものなので。それに応えて点を取れるかっていうのが、クラークのちょっと見ていくポイントかなと思います。でもやっぱり NBA にいたってこともあって結構プレーが安定感があるし堂々としてるところもあって、まあ、こう見てて安心感はやっぱある選手ですね。だからデリーとかイアン・クラークとか、まあ、そういった NBA でプレーしてるしNBA でもタイトルを取ってる選手みたいのがやっぱチームにいるっていうのは、まあ、いろんな面でこう、チームに安定感をもたらしてるんだろうなっていうふうには思ってます。はい、というわけでシックスマンのイアン・クラークでした。で、まあ、あともう一人重要人物として挙げるとすると、控えセンターのアリエル・ハクポーティーですね。ハクポーティーは、ドイツ出身の21歳、身長213センチの113キロのセンターの選手です。で、今季は18分出場して 8.4 点、7.0 リバウンド 1.5 ブロック 1.7 ターンオーバーを記録してます。でフィールドゴールパーセンテージは 60% です。でハクポーティは、2021年から NBL のネクストスタープログラム、を使ってメルボルンユナイテッドに所属してます。ネクストスタープログラムは、チームのサラリーに、まあ、計上されずに、若手 の, まあ、オーストラリアの選手でもいいですし外国人の選手っていうのを、まあ、雇うことができる、そういう仕組みに なってます。で、メロブルンはその枠を、ハクコーティに使っているという感じですね。で、2022年の時には、プレシーズン中にアキレス腱を断裂してしまって、そのシーズンは、全休になってしまいましたが、今季は完全に復帰して、多分プレー見てもらえば、まあ、そのアキレス腱断裂の影響をまあ感じさせないぐらいのプレーぶりだと、思います。で、まあ、ほぼセブンフッターだと思うんですけど、そのセブンフッターに似つかわしくない運動能力っていうのが、魅力的なとこかなと思います。ブロックとかあとアリウープにとにかく、こう飛び回るっていうのが、魅力的なところで、まあ、こうすごく軽く、飛んでブロックしたりリムにボールを叩き入れたりみたいなのがすごく、まあ、こうアスレチックでダイナミックな選手ですね。で、なんか前のポッドキャストでフリースローも結構決めるみたいなこと言ったんですけど、まあ、調べたら 62% ぐらいでした。これあんま別にそこまで特別良くないかなっていう気もしますけど、なんかこうシュート見てる感じは割と綺麗に打つし、まあそうですね、2本に1本は確実にこう決めてくる感じ、ですし、あんまり JLA と一緒で、ポストでボール預けてそこからこ うまく中に入り込んでなんか決めてくれるかっていうと、まあ、そういう感じではないんですけど、まあ、リム周りのフローターとかあとやっぱアリウープからのダンクとかっていうのが、まあ、得点の武器ですかね。まあ、あとはファールされた時にきちんとフリースローを沈めるっていうのが、まあ、彼の得点パターンかなと思います。だからそこら辺のもうちょっと、得点のバリエーションみたいのがこう増えてくるともっといい選手になるかなっていう気はします。はい。で、まあ、特にデリーと結構相性が良くて、デリーにこうピックかけてピックアンドロールから、ハクコーティがアリウープを決めるっていうシーンが、まあ、今季はたくさんありました。なのでデリーとハクコーティが一緒に出てるときはこうちょっとそこら辺を期待してみてもらえばもらいたいなと思います。あとはやっぱりこう、ダイナミックにブロックをするシーンっていうのがやっぱこうメルボルンは守備から入っていくチームなので、まあ、彼の守備力っていうのが、まあ、すごくチームで称賛されてたし、まあ、それがそういうシーンが増えると、まあ、メルボルンのゲームができてるなっていう感じなので、彼がどんだけ守備でインパクトを残せるかっていうのが一個のこうメルボルンペースの試合ができてるかってことのバロメーターになるかなと思います。NBA で言うと、まあ、クリント・カペラみたいな感じかなって、個人的には思います。まあ、多分 NBA にもし入るんだとしたら、まあ、いわゆるラジコン系とか呼ばれちゃいますけど、ああいうタイプの選手かなって思いますね。はい、ピックからこう素早く中に入っていって、合わせでどんどん点を取っていくっていうのが、彼の、プレーの主軸になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、といった感じで、まあこの7人が主にローテーションの中核っていうかを占める感じですね。で、あとはプレータイムもらうとするとカイル・ボーエンっていう23歳のどうかな4番パワーフォワードの選手かなと思います。で、彼は髪がちょっとこう長髪で、で、口ひげが生えてる。で、彼も見た目が特徴的な選手ですね。で、あのデリーと同じ、デリーとかパティ・ミルズとか、あとジョック・ランデルと同じセントメリーズ出身で、結構こうスリーポイントのフォームがこう特徴的な選手ですね。もう、シューティングハンドじゃない、このサポーティングハンドっていうんですかね。あの手はほとんどこう触れない感じでスリー打つ。選手なので、まあ、こうパッと見ただけで結構見た目もインパクトあるし、あのフォーム3のフォームも特徴的なので結構こう見てあのすぐに覚える選手かなと思います。で、カイル・ボーエンとあと控えのガードにフリン・キャメロンっていう、彼もは、ニュージーランドのガードなんですけど、まあ2人とも23歳で、前回 ゲストに来てくれた松井コーチと一緒に、あの、シェアハウスなのかな、あの、に住んでいる感じですね。で彼らがこうベンチモブとして、あの、結構盛り上げてくれている印象があります。であとは、タナークレップっていう28歳の彼も、まあ、ウィングとか4番ぐらいの選手だと思うんですけど、まあ、ブリスベンから移籍してきて結構スリーが武器の選手ですね。だからメルボルンのこう外のシュートがなかなか不調の時は彼がこう出てきてスリーを期待されるっていうシーンがあるかなと思います。で彼もカイル・ボーエンと同じくセントメリーズ出身ですね。ここら辺のカイル・ボーエン、フリン・キャメロン、タナークレプスあたりが、場合によっては例えば、選手のファールトラブルだったりなんかこうシュートがなかなか、みんな誰もどうにもならないみたいな時にちょっとアクセントとして彼らが入ってくるっていう可能性はあるかなと思うので、うん、ここら辺のまあ計10人ですね、押さえとけばいいかなと思います。はい、ちょっと足早にはなってしまったんですが、まあ、以上が、デリーの今シーズンの仲間になります。他の選手をちょっと覚えて、試合もしよければ、ぜひ見てもらえればなと思います。はい、といった感じで、で今日今撮ってるもう12時間ぐらいですねに、イラワラホークスとの第2戦があります。YouTube で見れるはずですし、で、多分第3戦も、まあ、あればですね、メルボルンがもし負けちゃったら、第3戦があって、プレイオフ1回戦は2ゲーム先取なので、まあ、その第3戦に行ったら、それが、ウィン・オア・ゴー・ホームのゲームになるってことになります。そちらも配信あるはずなので、まあ、ぜひ皆さん注目してみてください。といった感じで、今日はこれで終わりにしたいと思います。